フリートークラジオ第40回スタートでーす。低糖質ダイエット、私も無事にうまくいきましたね。少しずつ痩せたんですが、こちらもただ食べないっていうだけではなくて、実は嗜好品アルコールなんかをね、摂取することもいいことですよ、なんて言ってるそうです。1日の糖質摂取量が 130g と言ってもなかなかわからないですけど、1回の食事で20から 40g と、間食が 10g ということでね、この中で調節すれば、アルコールも飲むことができるんです。糖質量はウイスキー、ジン、焼酎などの蒸留酒ではほとんど含まれていないので、ぜひこちらをというふうにロカボを提唱している食楽健康協会というところではお勧めしています。とはいえね、やっぱりビールとか日本酒とかも飲みたい時もありますよね。ビールなんかは糖質が含まれていないものが最近増えてますし、日本酒なんかでしたら主食を取らずにっていうふうに飲めばいいそうです。でもまあ酔っ払っちゃうかもしれませんけど。あとおつまみもね、手作りをすれば糖質の量が調節できるということで、おすすめなのはざく切りした水菜とシラスを盛り付けた上に油揚げを空切りして刻んだものを乗せて、ポン酢醤油と柚子胡椒を和えた調味料をかけるサラダ。これなんかは最高にうまそうですよね。でこの後お酒を飲んだ後に炭水化物を食べないっていうのが一番なんですけども、どうしても食べたいなっていう時には、糖質を 40% 以上削減した麺なんかも最近売ってますよね。カップ麺も出ていますよね。このように糖質とうまくお付き合いをしていけば、お酒も飲んでいいっていうので、低糖質ダイエット、どんどん流行っているようですが、まだまだね、なんか認知度が低くて、あれも食べれない、これも食べれないなんでしょう、なんていうふうに思われていますけども。市販のものをうまく使ったり、手作りの料理なんかもうまく合わせれば、お酒も楽しめるので、いつまでも長く続けていけるダイエットになりそうです。私も食欲の秋に負けずに、リバウンドに気をつけて、ロコアボの生活を過ごしたいと思います。この番組は大型バイクに乗っていても、いつまでもビギナーライダーである私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど、少しだけバイクに興味があるよっていう方の、ちょっとした話のネタになればいいな、と思ってお話しさせていただく、バイク系、独り言、ポッドキャスト番組です。さて、今回の放送は、近江鉄道に行って電車の運転士体験をしてきたぞ。メタセコイア並木はダメだったけど。ツイッターの方でもね、順次報告させていただきましたけども、10月8日に近江鉄道に電車運転体験に行ってきました。当初の予定ではね、10月7日に非番で、ひとっ走りして、米原の東横インで前乗り、琵琶湖美人と夜を過ごし、次の日は電車体験運転をして、千内浜オートキャンプ場で初ソロキャンプの予定でしたけども、10月6日がね、夜間作業の立ち会いで、2時間も眠れずということになってしまいまして、7日のひとっ走りでの琵琶湖美人との夜は断念。またね、天気予報の方も8日の午後はなんと雨が 70% ということでね、初ソロキャンプの方も断念という結果になってしまいました。そこで、10月8日予定をね変更しまして、朝2時に起床して一路近江鉄道本社のある彦根へと走らせました。で今回のルート、こちらね、調布インターから、まあ、いつもの調布インターなんですけども、中央道に入って、圏央道で海老名ジャンクションへ。その後、東名、新東名と走り、名神高速で彦根という高速だけで約430キロの工程でございます。 今回ね、東名経由を選んだのは訳がありまして、昨年の夏にですね、四国に向かった時に、トラックドライバーさんがね、イーブンペースで走ってくれたということと、民家や街路灯で道路が非常に明るいっていう記憶があったんですね。それに対して中央道、こちらはやっぱり道路が暗いイメージですし、江名山トンネルとかあってね、イーブンペースも無理かな、なんて思いまして、東名高速を選んだんですが、ところがね、これが全くといいほど暗かったんです。私のね、記憶の中では御殿場に着くぐらいまで街路灯があったよなぁなんていう記憶だったんですけども、実際にはね、厚木あたりでなくなっていまして、ありゃりゃりゃりゃっていう感じでした。それに加えて今回はやられましたね。確か富山県の運送屋さん、T 運送さん。今回ね、大井松田の先から右ルートを選んだんですけども、その先の吾妻山トンネルとつぶらのトンネルの車線変更禁止のところで、ね、ここでウインカーは出さないで車線変更するし、私の前方に無理やり入ってくるし、全くね、なんて人だって感じでした。はい。反省しろなんてね、言いませんけども、本当にこの富山のね、T 運送さん、勘弁してください。さて、無事にね、そんなことで新東名に入ることができまして、意地悪な T 波運送さんとも別れまして、言っちゃいましたね。T 波運送さん。無事ね、新東名を走り出したんですけど、今回ね、気づいたことが一つありまして、なぜかね、サービスエリアが混雑していたんですよ。思えばね、中央道の石川パーキング、京王道の厚木パーキング、東名は足柄サービスエリア、新東名に入ってはね、鶴川沼津サービスエリアと満車表示なんですね。まあ、今回ね、雨っていうのも影響してたんでしょうか、それとも土曜の朝ね、っていうのが影響したんですか。金曜日の夜に入って土曜日に出るっていう方が安いっていうことがあってなんでしょうけども、なぜかサービスエリアがね満車でした。で、この後、まあ、そのこと、なんでだろうな、なんて思いながら走って、行きますと、静岡県内はほとんど雨になってしまいまして、電光掲示板ではね、新清水から雨と出ておりましたが、ずっと雨になってしまいました。まあ、東名の方もそうだったんでしょうか。なんせ、新東名はね、山の中ですから。で、雨の中ね、ずっと走っていきましたけども、やっぱ新東名は走りやすいなぁなんて思って、まあ、今回はね、90キロのイーブンペースをなんとか、頑張っていったんですけども。で、浜松稲佐から、今年のね、春に開業した区間、以前の回でお話しましたけども、その新規開業区間を走りまして、やっぱりここで横風強いですね。トンネル抜けたところで、ブワッとやっぱりね、来ました。おっとっとなんて思ったんですけども、それと今回でこの区間2回目なんですけども、前回ね行った時は行きだけだったんでね、気づかなかったんですけども、実は微妙な上り勾配なんですね、なんて言ってますけども、実はですね、帰りに気づいたんです。帰りにね走っていたら、あれこれ下り勾配じゃねえのなんてね、そこまで私気づきませんでした。で、まあこんな感じで、ビギナーライダーの悲しい限界を感じつつ、また強風と雨と空腹にも負けずに、なんとか岡崎サービスエリアに。岡崎サービスエリアもね、新東名入った時はね、満車欄で出てたんで、これ休めないのかななんてちょっとがっかりしていたんですけども、だんだんね、近づいていく次にしてまして、空車のマークがついてね、安心して一休み。前回はね、出口を間違えてしまってね、上り中線の駐車場に出てしまって大騒ぎしましたけれども、今回はね、しっかりと迷わないように出入り口を確認しまして、よしということでね、まあ変な話ですけれども、今回はね、本当に間違えずにまっすぐ戻れました。で、その後、名神高速をひた走りまして、米原までね、ずっと雨だったんですけども、米原を通過して、やれやれなんて彦根の看板が出たら不思議と雨が止んだんですね。確かに彦根とね、米原の間には山があるんですけど、小さい山なんですけど、 まさかそこでね、天気が変わるとは思いもよりませんでした。で、彦根インターチェンジを降りたのは7時45分過ぎでした。で、こちらのね、会場は受付が9時半ということでね、まだまだ時間が1時間45分、まあ2時間近くあったということなんで、じゃあまあ朝ごはんを食べてないので、朝ごはんを食べようということになりまして、今回チョイスしたのがガスト彦根東店さんということです。いつもはね、牛丼屋さんなんですけども、まあ今回は時間があるということでね、まあ少しゆっくりしたいなということもあって、ガストへと思ったんですけども、やられました。8時開店でした。5分ほど早かったんですが、開店までね、ちょっとなんで、まあ隣にね、ローソンがあったんで、ローソンで、低糖質のパンでもなんでも良かったんですけどもね、さすがに400ちょっと走って、ローソンでっていうのも寂しいので、まあ少し待って、ということで、ほんの少し待ってね、開店と同時に入店をしました。で、今回頼んだのはですね、目玉焼きとベーコンソーセージに厚切りトーストのセット。さて、ここで、皆さんに質問なんですが、目玉焼きは固め側お好きですか？それよりも半熟がお好きですか？ね、私は半熟派なんですけどね、最後にね、卵のね、黄身をパンにつけてじっくりと食べるっていうのが大好きなんですが、たまらなく好きなんですけども。そして、その目玉焼き。こちら、やっぱりソースですよね。え？醤油ですか？いや、私はやっぱりソースなんですけども。ただね、これソースがテーブルに置いてないんですよ。なぜかケチャップしかついてきませんでした。おい、ガストさん、ソーステーブルに置いてください。まあこんな話でね、ちょっとがっかりしながらも食べていたんですが、こちら厚切りトースト、意外とねしっかりとした厚切りトーストでしたよ。まあ変な言い方なんですけども、どうしてもパンね、ああいうところで食べると厚切りといってもねっていう感じで、6枚切りぐらいじゃないのなんていうような気がするんですが、しっかりとした厚みがありまして、そう3センチぐらいあったかな、もうちょっとあったかな、うん、美味しかったです。食べ応えがありました。で、そこへ、そんな厚切りのところへね、マーガリンとイチゴジャムをつけて、あと日替わりスープがね、こちら飲み放題ですし、コーヒーの方もね飲み放題、これで、今回はね538円税込みということで、まあね椅子もねのんびりできますし、お安いんじゃないかななんと思いました。で、私はね、ベーコンとソーセージを選んだんですけども、ゆで卵だけで良いとなれば、なんと322円税込みでね、牛丼より安くて、なおかつゆっくりとね、できるということを考えると、これからはね、ガストの方がいいのかななんていうような気がしました。ぜひね、皆さんも寒い冬なんかは本当にいいんじゃないかなと思いますので、一回お試しいただければなと思います。さて、そんなことでね、ゆっくりのんびりと過ごしまして、時間が経つのは早いもので、あっという間に1時間ちょっとが経ちましてね、お、これはいかんいかんいかんということで、彦根の駅の方へ向かいました。電車運転なんですけども、今回、近江鉄道さん10月8日9日の2日間で1日25名で A 班と B 班を分けての開催となっております、ね、2日間で50名の参加ということでね、なんか本当かどうかはわからないんですけども、厳正なる抽選ということをしていただきまして。で、なおかつ A 班はね、県外から来られたというと変ですけども、関東の方からね、来られた方が主でっていうことを話してまして、A 班の方が早く終わるんですよ、なんていうお話をいただいたんですけど、そんなに、こっちから来てんのかな、あ、こっちからって言うと変ですね、東日本から来てんのかな、なんて思ったんですけど、なかなかね、電車の体験運転なんていうのは、大手施設ではやってないもんですからね、どうしても関西の方が多くなってしまうのかなというような気がしますけども。で、受付を済ました後はね、学科教習が待っておりました。といってもね、簡単な説明なんです。直流と交流の違い、あとなんで、都市部はね直流が有利で郊外は交流の方が有利とか、そういう話とかね、レールの幅とか初歩的なものから電気の流れについてのね、詳しい仕組み、 ちなみにね、これ、電車動くのは抵抗制御ってやつで動いてるんですけども、ね、まあ、モーターにね、いきなり強い電流を与えてしまうととんでもないことになっちゃうんで、抵抗を入れてね、ちょっと緩い電流でモーターを動かすんですよ、なんてお話なんですけども。そういう話とか、と、ブレーキの仕組みとかね、いろいろお話がありました。今回のね、体験の車両は、電気指令式ブレーキという HRD という形式なのですが、その概略とかね、説明です。まあ、ブレーキハンドルからね、発生させましたこの電気信号で、バルブを動かしてね、空気の力に変えて、ブレーキシリンダーに空気を入れるっていう方式なんですけどもね。本当はね、これあんまり面白くないんです。HRD って。実は、ステップ式なんでね、ステップをカンカンカンと動かすだけなんですけども。電車のね、ブレーキは電磁直通空気ブレーキ。特に HSC の方が実は面白いんですけどね。ハンドルでブレーキの空気圧を調整できるんで、そちらの方がね、ブレーキをかけてるーっていう気がするんですが。ちなみにね、HRD っていうのはね、ハイレスポンスデジタルってやつなんですけども。じゃあ HSC は何なのかっていうとですね、こちらはね、ハイスピードコントロールっていうことになるんですが、なおね、詳しく知りたい方、私とね、お会いした時に聞いていただければご案内したいと思いますから。まあね、こんなくだらないことはどうでも。でね、今回の車両、実はですね、駆動の方式が旧式のね、吊り掛け式ってやつで、昔のね、もーもーというなるだけでね、スピードの出ないやつで、ブレーキはね、HRD ってさっき言いましたけども、結構最新式のやつ。で、サスペンションがね、なんと板バネではなく空気バネという新旧が入り混じりましたね。すんごく変わったやつで。しかもですね、この車。元はね、西武鉄道の411系という2両1組だったやつをですね、なんと1両ずつに改良したというものでございます。一旦はね、引退したのですが、今年の6月に貨物機関車用としてね、復活させまして。お客さんをね、乗せるっていうことはもう機会がないんですけどもね、今回体験運転ということで使っていただいたということでございます。さて、体験運転の方なんですが、彦根駅構内のね、100メーターほどのところをですね、まあ、特設線路というと変ですが、そこを100メートルほどね、2往復、計4回ハンドルを握ることができます。ワンマン車なんでね、デッドマンスイッチというものがありまして、デッドマンスイッチって言われてもピンとこないでしょうけども、要は死んだ人。ね、そのスイッチを踏んでないとですね、あ、これは運転手死んじゃったなっていうことでね、非常ブレーキがかかるっていうスイッチがあるんですが、地下鉄とかね、ワンマンの表示のある車には絶対あるものでして、よくね、ハンドルを握ってないといけないとかね、いろいろあるんですよ。なんか運転手さんに聞くと大変らしいんですけども、結構手が疲れるなんとかいう話を聞いてますが。で、このスイッチをバッと踏みまして、前方にね、障害物がないということを確認したら、前方よしというふうに、視差確認。ね。で、今度右足を軽く、汽笛ペダルを踏むと、フォーンっていういい音がして。で、右手のね、ブレーキハンドルを左に動かすと、ブレーキが緩んで、左手のね、マスコンハンドルを左に2ノッチ投入する。そうすると、アクセルが投入されて、ブーンと、音をうなり上げて、15キロぐらいまでね、スピードが上がったら、ノッチオフということで、蛇行運転に戻します。で、さあ、いよいよ目標が近づいてきますよ。たかだか100メーターなんですけどもね、だいたい70メーターから75メーターぐらいのところにですね、B と書かれました、ブレーキ目標がついてまして、そこでブレーキを取ります。で、2段、3段とね、ステップを上げていくんですけども。まあね、15キロなんて低いじゃんと思うかもしれませんけども、なんせ、鉄の車輪に鉄のレールです。ね、摩擦係数は当然、バイクより、低いわけでして。しかも、車両はね、16メーター。で、台車が2つついてますから、いくつあるんだ、車輪が。1つの車輪でいくつ ?4 つそれが2つだから、8個。8個に空気ブレーキがかかるんですけど。でね、なおかつ、ステップでね、ポンポンポンと持っていくわけで、手応えも何もありません。ですけどね、スピードはどんどん落ちてきます。でもまだ、まだ目標は先。うわー、弱ったなーと思ってブレーキを緩めるんですけども、ここでゼロにしちゃいけないんですよ。そこが難しいところ。で、ちょいちょいと落としていって、よしっていうことでね、止まったというところで、ブレーキを一段にして、 静かに止まってブレーキを今度は一番右までドンと行くと、ここは非常ブレーキ位置になりまして、で結果を見てみたら枕木一本手前、残念ね。でも難しいんですよこれ。電車の目標はね、枕木にバッテンの印が書いてありまして、連結器のね中央がそこに行かないといけないっていうんです。運転台の高さはね、だいたい2メーター少しで、運転台からこの連結器まではまあいろいろな機械がある関係で50センチ以上離れてますんでね、これは本当意外と難しかったですよ。4往復しましたけども、なかなかね、ちょっとがっかりな結果に終わってしまいました。あれ4往復じゃないや、2往復ですね、すいません。4回ハンドルを握るんだから2往復ですね、ごめんなさい、ちょっと勘違いしておりましたけども。で4回ブレーキを取って一番良かったのが枕木半分かっていうところでした。あともうちょっとだったんですけどね、ね、まあこんなことで、やってるんですけども、最中ね写真をお互いに撮ってもらったり、動画を撮ってもらったりしましてね、ニコニコ顔で言うんですけども、この後ね、昼食ということで、昼食をとっての解散なんですが、昼食はね、学科の教習をやった部屋に戻って、米原駅のね、幕の内弁当とお茶の500のペットボトルということでね、ございましたけども。もう少しね、お弁当の方に特性感があったらばもっと良かったんだけどなぁ、なんて気がしましたが。この探検会はね、小学校4年生から参加ができます。上はね、特に何歳って決まってないです。まあ、約ね、4時間ぐらい。ね、修了証、学科のね、修了証ももらえて、で、間近でね、運転して、ということで。お値段の方なんですが、なんと1万円。ね、まあ、1万円の参加費なんですが、4時間で遊べて1時間。2500円?まあまあ、っていうぐらいですか。まあ大人の遊びといえば大人の遊びなんですけども、まあその辺はね、子供のからの夢を叶えるということで、安いか高いかはその辺は皆さんのご判断にお任せしますけども、まだまだね、何回かやってくれているようでございます。ぜひね、近江鉄道さん、やっぱりね苦しいらしいです。やっぱりどうしても車社会ですからね、あっちの方行ってしまいますと。ですからね、こういうのって中小の施設さんじゃないとやっぱりできないらしいですよ。大手の施設ではね、そんなことよりちゃんとして、ちゃんとしてって言うといいですけど、他の事業で儲けなさいっていうのがあるみたいで、なかなか規制が緩めてもらえないみたいで、運転士の体験なんてね、やってるのは確かに中小の施設さんなんで、もしね、よろしければ中小施設さんを救うっていうことも含めて、また子供の頃の夢を叶えるということも含めてご参加してみてはいかがでしょうか。あとグッズの方もね、いくつか売ってますし、で近江鉄道さんはね、隣に、記念館みたいなものがございましてね、貨物の記念館って言うと変ですけど、昔こんなのやってましたよなんていうのをヘッドマークが置いてあったり、駅名板が置いてあったりね、いろいろ方法をなるほどなんていうのがありますので、もしよろしければそちらの方もぜひ行ってみて、グッズを買っていただくとかしていただいてね、こちらの方も長くねやはり続けていただかないといけないのでね、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。Vトークラジオは6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さてね、探検会の方も無事に終わりまして、でこの後なんですけどね、でせっかく琵琶湖まで来まして、まあ、天気もね、そんな雨模様じゃなかったんですね、この時点で。まだ若干というかちゃんとした晴れ間って言うと変ですけども、いやいや暑いぐらいだったもんですから。じゃあ、メタセコイア並木まで行っちゃおうかなということでね、ちょっとナビの方を調べますと、1時間ちょっとで行けそうなんでね、じゃあということで、会場の方に別れを告げて、国道8号線へ出て、で、ウキウキと走り出しました。で、米原駅周辺に来たんですけども、なんとこの日、実は米原でもね、お祭りだったようですね。まあ、 変な言い方なんですけども、帰り道もよくいろんなところでお祭りをやっているのを見まして、まあよく考えれば3連休の初日なんでね、秋祭りには最高の日だったみたいで、でしかもですね、時間がちょうど出汁がね、動く時間のようだったもんですから、全くの大渋滞になってしまいまして、本当に見事に動きませんでした。場所がね、メタセコイア並木の方に行くにはどうせならば高速北陸道を使っていけばね、少しは良かったのかもしれないんですけども、後悔した時はもうね、遅くて時間ばかりが無駄に流れるばかりでございまして、でそうこうね、している間にこう雨の予報もね、やっぱり気になるじゃないですか。帰り道もね、さあどうしよう、もうちょっとかななんて思いながらもね、30分ほど渋滞の中うろうろ考えていましたけども、やっぱりもう無理だなっていうことで、まあ4時過ぎっていうことになってしまいましたんで、まあそこで、U ターンしまして、実はこの日、JR 総研のね、JR 西日本の方で、高速試験車の公開ということがありましてね、前原のヤンマーの研究所を駐車場に開放していまして、ちょっとそこでね、降りましてね、またここでちょっと写真をパチパチと撮って、でそうこうしている間に、近江鉄道さんのね、電車発車時間ということで近江鉄道さんを撮って、あと JR 西日本の電車も、前原の駅はね、新幹線がこう降りてくるって言って変ですけど、高架から地平降りてくるんでね、こちらちょっと先から遠いんですけども、こちらの方も通ったということで、すっかり鉄分満載の一日になったんですが、でまあもういい加減限界だな、帰り道を考えるぞということになりまして、また彦根のインターチェンジへと U ターンしました。でね、帰り道、中央高速で帰ろうかななんて思ったんですよ。まあ夕方からだしね、中央高速で行けば渋滞もないだろうなぁなんて思ったんですけども、まあ行き来た方が分かってる道だからということで、また同じ道、名神、そして新東名、東名、京王道というふうに帰りました。帰りはね、先ほどの前の方でも話したんですけども、新東名がずっと下り勾配だ、おお、ここはやはり下り勾配だったのか、なんてね、気づいてみたり、風は相変わらず強いなぁと思ってみたり、あ、そうそう、今回はですね、スピード違反で捕まってる方を一人も見なかったです。珍しいですよね。新東名走ってて、スピード違反してる人をね、いつでも見ないっていうのは、パトカーとね、覆面さんは何度か見ましたけども、覆面さんはやっぱり嫌ですね。で、あとは、そうそう、アウディのね、おばさまにパッシングされましたね。そんなこと言ってもしょうがないじゃないですかね。追い越し車線で一生懸命こっちは走って、左入ろうと思ってもね、トラックさんを抜くのに大変なんだから。ね、それでやっとこう抜けたと思った時に、パッシングをされてもね、全くもう、アウディのおばさま、勘弁してくださいって感じでしたけども。あとは、故障車がね、帰り2台ぐらい見つけました。まあ、1台はねパンクしてたみたいですけども、もう1台の方はね、家族連れで何があったのかななんていう感じでしたけども、ガードレールのところに立ってたんで、そこは危なくないのかななんて、まあ新東名のね、広いところって言ったら変ですけども、シャンサ線分ぐらいあるところの一番端だったんで、まああそこへ突っ込んでいくやつは偉いだろうななんて思って見てたんですけども、やっぱり秋のドライブは皆さんね、準備万端でいかないとそういうことになってしまいますよね。で、帰り道なんですけども、どっかで、休憩しようかなと思っていたんですけども、そこで、ちょっとね、ちょっとしたアクシデントって言って変ですけども、朝早く出たもんですから家の様子がどうかなと思って、ちょっとねインスタグラムの方を見てみましたら、我が家でね、飼っております白のホワイトクリームって言った方がいいのかな、フレンチブルドッグのシオンさんが寂しそうにしてますよっていうアピールの写真が出てたもんですから、帰りはね思いっきり頑張ってみまして、ノンストップで帰ってきましたけども、ちょっとやっぱり厳しかったですね。どっかで休憩すればよかったなと思ったんですけどもね、4時間余りずっと高速を走ってるっていうのも本当に初めての経験でした。あまりやんない方がいいですね。でもやっぱり東名高速は走りづらいって言いますけどね、沼津から帰ってくる分にはそんなにね走りづらいような気はしませんね。私はどちらかというと 東名高速、行きより帰りの方が楽しく運転できるような気がします。吾妻山トンネルとね、都夫良野トンネルの方は非常に急道でカーブで厳しいっていうのがあるんですけどもね、あそこ、上り車線は新しくトンネル掘った方なんで、まっすぐ行ってくれるんで、特に心配してないですけども、一箇所ね、大井松田のところの60キロ制限になってレースカーブのところですか、あそこはちょっと苦手なだけで、あとは特に、怖くはないなっていうような気がしています。こんなこと考えるのも、まあ私ぐらいかもしれませんけども。どうですか？皆さんはそういうふうに思いませんか？やっぱり下りより上りの方が楽なような気がするんですけどね。はい。まあ、そうやって家へ帰ってきて一杯やりながらね、晩ご飯を食べながらちょっと奥さんとお話をしたんですけども。でもやっぱりね、メタセコイア並木と知内浜のね、オートキャンプ場。やっぱりね、こう行ってみたかったですね。まあそんなこんなで、キャンプのね、ソロキャンプの方のデビューもできてないんで、今度どっか、ソロキャンプのね、デビュー戦をしなきゃなと思っております。まあ、あとはメタセコイア並木と、今回の知内浜オートキャンプ場、そして去年ね、やっぱり9月に計画して挫折した米原、この3つをね、リベンジしなきゃなっていうような気もしています。まあ、3つリベンジするためには1泊どっかでしなきゃいけないなっていうので、ちょうどこのキャンプができるっていうことがあるんで、まあ、いつになるかわからないんですけども、舞鶴行って、メタセコイア並木を見て、知内浜のオートキャンプ場で1泊して、で帰ってくる。まあ逆でもいいのかもしれないですけどね、ちょっとそれをね、計画したいと思っております。さて、第40回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。まあ、どちらかというと今回はバイク旅よりも鉄道旅の方になってしまいましたけども、ね、この収録をしている今現在、ね、静岡では旅バイク祭りが、千葉ではブーバイク千葉ということでね、楽しいイベントが行われておりますが、まあ、ツイッターの方でもつぶやかせていただいたんですけども、私、10月16日付をもちまして、私のね、会社の一番の売り上げのところで、一番の規模のところに人事異動がありまして、ね、いよいよ明日、この放送がアップされる頃には、ね、冷や汗で、顔が真っ青になりながらの点呼を受けていたり、右も左も分からずにというような状況でどうなってしまうのかなっていうふうに思っているんですけども、状況によってはね、もしかして、この後41回42回の収録が、お休みになってしまうかもしれませんけども、なんとかね、そうならないで済むような職場であることを密かに思っております。まあ、こんな感じで、頑張っていきますけども、ぜひね、励ましやら、少しだけのお叱りなど、いろいろなね、メールをお待ちしております。メールのアドレスは、vtokuradio@gmail.com。vtokuradio@gmail.com です。V トークラジオのね、ブログにもアドレスを記載させていただいてますし、メールフォームの方もね、付け加えさせていただいてますので、合わせてね、ご利用ください。ではね、今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ね、皆さん楽しく過ごしていらっしゃるんでしょうけども、私はね、これから不安で不安でたまらない夜を過ごしたいと思います。まして、明日からは山手線での通勤も始まります。どんな風になっちゃうんだろうなっていうような気がしておりますけども。さあ、頑張って、明日から頑張ります。ね、第40回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。